います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、イエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。感謝します。本当に見ている方はですね、こんにちは、またはこんばんは、感謝します。ですね、先週はパトモス・テサロニケチームがですね、使わされていました。で特に黙示録に関してですね、毎回いろんな事柄が開かれてきてるんですけれども、私も全部まだ聞いたわけではないんですけれども、秋元牧師は終日礼拝ですね、パトモスで終日礼拝があったんですけど、その時に黙示録の、フィラデルフィア教会についてですね、語ってくださったので、ちょっと開いていきたいと思うんですけども、ヨハネの黙示録の3章ですね、お読みします。3番のことは479ですけど、ヨハネの黙示録の3章の7節からですね、フィラデルフィア教会のところが書いているところですけども、黙示録の3章の7節をからお見たします。また、フィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする、見よ、彼らはあなたの足元に来てひれ伏させ、私のあなたを愛していることを知らせる、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい、勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう、彼はもはや決して外に出ていくことはない、私は彼の上に私の神の港、私の神の都を、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す、耳のあるものは御霊が、諸教会に言われることを聞きなさい、ここは黙示録に出てくる7つの教会のうちのですね、一つのフィラデルフィア教会のところなんですけれども、でなぜここがすごく重要なのかというと、その7つの教会の中で敬虚ですね、敬虚されるのは、このフィラデルフィア教会だけなんですね。で今私たちがこの辺にいるとするとですね、このあと、反キリストが中東和平をですね締結します。世界からですね、有能な指導者が現れたと思われると思うんですけども、でそこからですね、7年間の、患難時代がですね始まるんですけども、特に後半は大患難という時代で 3.5 年ですね、で前半の 3.5 年の時に大きなリバイバル、世界を素晴らしいですね、後の雨のリバイバルが起こってたくさんの人が救われます。で同時に迫害とかですね、問題も起こってくるわけなんですけども、その3年半の真ん中の7年間の真ん中の時にですね、イエス様が空中再臨といって、空中に再臨され、そのここで一気にですね、クリスチャンで敬虚される人は全部ここで一緒にいなくなるんですね。一人が嘘を敷いてると一人がいなくなりって聖書にありますけど、そのようにですね、一瞬にしてなくなるんですね、いなくなっちゃうっていうことが起きてきます。でもその時残されてしまうクリスチャンもいるんですね、残されてしまう教会もあるんですね。でここからはですね、反キリストが徹底してクリスチャンとイスラエルを迫害する時代に入っていくので、この3年半、後半の3年半ですね、ここはもう殉教するか廃教するかどっちかしかないっていうのは厳しい時代なんですね。でポイントはですね、私たちはそのイエス様が来られる時代に生きているということなんですね。ここまでにですね、急遽までにこう手に返ってしまえばですね、問題がないっていうかですね、あれなんですけども、もしここですね、少なくとも私たちの世代はここをですね、急遽に向かって、この時代に入っていくので、急遽されるかされないかというのは非常に大きな問題になるわけですね。その時にこのフィラデルフィア教会っていうのは急遽される教会なんですね。でフィラデルフィア教会 の、特権というのが書かれているんですけども、それは天のエルサレムに住めるということなんですね。7年 7年の終わりにですね、イエス様がこう地上再臨される、オリベン地上再臨されて、そして反キリスト、偽キリストはこう火の雪に投げ込まれるっていうですね、裁きがあります。そしてここから千年間ですね、千年王国っていうのがあって、あのイエス様が、神様が統治される、それはこれこの地上のことですけども、まあ、福岡もその時まだありますけど、その千年王国っていうのがあって、で最後にサタンが解き放たれて、そしてあのゴグとマグを召集して、そして戦争が起こるんですけど、 その時イエス様が、神様がこういうまた完全な裁きをされて、サタンは火の池に投げ込まれるんですね。で千年王国が終わった後、新天新地っていうのが始まるんですね。それは新しい、これはこの地上ではなくて、新しい地、まあその新しい地球っていうか、新しいものができるわけなんですね。でその時にこの天のエルサレムが、新しいエルサレムが天から降りてくるっていうですね、あのことが書かれていて、ある場所が、特別な場所がこうあるんですけども、で そこにですね、このフィラデルフィア教会の人は警護された人でそこに入れるってことがですね、こう、ここで見ることができるわけなんですね。あの勝利を得る者は私の神の聖女の柱としようっていうふうに書いてあると、私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名と書き記すっていう、天のエルサレムのことがですね書かれてるんですね。で最初に7節でなくて8節のところに、聖なる方、ダビデの鍵を持っている方とあるのは、これは天のエルサレムの鍵のことを言っているわけなんですね。ですので、あのフィラデルフィア教会、つまり警護された教会っていうのは、ここに この天のエルサレムですね、他の人と住んでるんですけど、あのクリスチャンがですね、でもここに住むことができる特権があるっていうことをですね、あの覚えていただきたいと思います。で、そしてですね、この、まあ、フィラデルフィア教会の中でも警護される人としてされない人がいると思うんですけども、その中で条件は8節にですね書かれているんですね。8節の後半ですね、なぜならあなたには少しばかりの力があって、ここからなんですけども、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。これがあの一つ大きな、あの大きな、まあ、条件といいますか、認められている事柄なんですね。で私の言葉を守りということなので、もう神様の言葉を土台に置き、神様の言葉を中心にして歩んでいる人ということなんですね。そのことが言われています。ですから例えばあの聖書に予言のことが書かれていますし、悪霊たちのことも書かれているんですけど、予言はないとかですね、予言する教会はおかしいとかですね、悪霊を出しする教会はおかしいって、例えばそういうふうにこう聖書に書いてあることを否定していくときに、あのそういう教会とかそういう人っていうのはこうフィラデルフィアの中に警護される教会や人々に入ることができないってことなんですね。聖書の言葉を否定してはならないんですね。私の言葉を守りとあるので、その神の言葉を土台として、神、私たちの常識じゃなくてですね、あの今日本のキリスト教会はちょっと常識がこう中心になってきているんじゃないかと思うんですけども、そうじゃなくてこう神様の、私たちもそういうところがあると思うんですけど、人間なので、でも神の言葉を中心とするっていうことがですね、ポイントであるってことを覚えていただきたいと思います。で、あの死の時間っていうのは、その予言、特に予言でですね、こう批判されてきた教会なんですけども、でも今ここにこの終わりの時代に来てですね、特にこの賜物の働きを神の言葉に従って成してきたってことはすごく大きなことだなと思うんですね。でそのことが一つあります。この私の言葉を守りっていう、神の言葉にを中心にするってことですね。そして私の名を否まなかったからであるとあります。でそしてこのこれは神様のことを受け入れる、神様のなさることを受け入れるっていうことなんですね。なのであの神様がいるならどうしてこんな悲惨なことがあるのかとかですね、 神の仏もないものだっていうふうに言ってですね、あの言ってしまったり、あの主を否定していってしまうと、あのあの謙虚に扱われないということなんですね。だからどんな私たちに理解できないことあっても、例えば感謝するんですね。神様このことはありがとうございます、このことの背後に主の素晴らしい計画があることはありがとうございますって言って、こう私たちも感謝していくことが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。神様の言葉を中心に土台に置いて、神様の言葉を土台に中心に置いて歩むということと、もう一つ神様のなさることを受け入れるですね。神様良きことをしてくださっているということをこう感謝を持って表すということが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、 あと聖霊に満たされるとかですね、あと私たちに与われている賜物ですね、神様から与えられているあの聖霊の賜物もありますし、また実際的なですね、いろんな能力とか賜物を神のために用いるということですね。これはあの敬虔の条件であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、あのすごくそれはあの大事なことなので、私たちもですね、その実践するということをですね、していきたいと思います。で、今回そういったことが開かれてきたので、ね、今度はあのパル牧師があの7月30日福岡にも来られるので、具体的に詳しいことをですね、お聞きできると思うんですけども、ぜひあの御言葉からですね、また見といていただきたいと思います。はい、でそれとですね、そのパトロシン終わった後にササグルの霊の戦いにですね、行ってきました。で、皆さんのお祈りを本当に感謝します。あの、最初ちょっと雨があの行こうと思ったらですね、ダーッと降ってきてですね、これはどうなるんだろうかとかですね、思ったんですけど、守られましてですね、あの本当にこう、私たちがこうお祈りしたりするところはいつもですね、雨が守られてですね、来ました。またいろいろ怪我もすることもなくですね、帰ってくることができました。本当に皆さんのお祈りを感謝します。それでですね、なぜかですね、前回はあのパウロ・タイラ牧師のですね、正解がその捧ぐの霊の戦いの、なんですか、こう下見に行った時に、その日はですね、ちょうどパウロ・タイラ牧師の総伝聖会で筑豊の聖会だったんですね。で、今回もですね、別にこう合わせたわけじゃないですけど、その、まあ、パトモスの後で何ていうんですか、白馬の前っていうとここしかないっていう日なんですけど、ちょうど重なっちゃったんですね。それで、霊の戦いをした後筑豊に行くっていうことになったんですけど、で、なんか重なってるなとは思ったんですけど、そしたら平牧師はですね、平和子牧師がですね、証ししてくださったんですけども、子供の頃ですね、そのおばあちゃんに連れられて、必ずですね、年に3日ですね、この笹宮に来て、こうずっと 山々歩いてですね、いろんなとこ行って、まあ、8か所ですかね、なんかわかんないですけど、そのずっと歩かされて1日、それでその前はなんかキッチン宿みたいなのがこうたくさんあって、そこにこう泊まりながらこう移動したそうなんですね。でそれを覚えてるっていうことを言って、ずっとこうなんていうか、グーゾレ入ってるんですか、それずっとこうしてきた。その頃は分からなかったので、くっついて歩いてたそうなんですけども、でもそのところをですね、こうされるこう、まあ、レルタ会を知ることになったと、すごく嬉しく思いますっていうことをですね、言ってくださいました。ですから、もちろんささぐりのこう方々 この救いや解放ということもありますけど、福岡全体に関わりますし、また筑豊とかですね、北部九州にも関わる働きであるということをですね、思わされました。またその後ですね、米の山っていうですね、ちょっと若杉山よりちょっと低いんですけど、山に行ってですね、そこはこう夜景が綺麗なんですね、すごく福岡一望できる有名なとこみたいなんですけど、そこに行ってみたらですね、ちょうどこう雨が降ったりやんだりしてたんですけど、その時行った時にはこう綺麗にこう雲がなくなってですね、福岡一望できて、街がですね一望できて、本当にこう、あ、神様この場所を与えてくださったっていうですね、すごく深いですね、なんていうかこう喜びとこのなんか臨在が来たんですね。そこでもこう礼拝をしてですね、帰ってくることができました。本当に皆さんのお祈りを感謝します。笹子に住んでいる方にもですね、勝利が表されますので、神様に期待してですね、さらに行きたいというふうに思います。で、これから主が何を成し遂げるかということですね、ということを期待してですね、行きたいというふうに思います。それでですね、それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、コリント人の手紙ですね、今日開いていただいたのは第2コリント人の手紙の第2の12章のところですね、を見ていきたいというふうに思います。12章のところですね、9節からを満たします。あ、そうですね、病気のことが8節からちょっと満たします。8節から、このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。 ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ王に喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。ここはパウロがこう語ったところなんですけども、パウロはですね、目なのか目の病気なのかマラリアなのかよくわからないですけど、とにかく人にわかるような形のなんか困難な病を抱えていたわけなんですね。そしてそれはこうパウロの生活に影響を及ぼすっていうだけじゃなくて、宣教ですね、イエス様の述べ伝えるに関してもなんか人にわかる病気ですし、マイナスだったので、パウロは3度も主に願いましたとありますから、真剣に神様に癒しをですね求めていったんですね。でもその時こう語られたのはですね、括弧の中ですけども、9節、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。でここでパウロは神様からですね言葉を与えられたんですね。そしてその私の恵みはあなたに十分である、この神の恵みは十分なんだ。でそのままでですね、弱さがあるまま、病気があるままで十分なんだってことを言ってるんですね。でというのは、私の力、神の力は弱さのうちに、あなたの一番弱いところに私の力は完全に現れるからなんだっていうことをですね、神様はおっしゃったんですね。で、皆さんですね、私たちのこの考えとこう神様の考え、私たちの計画と神様の計画っていうのはこう違うわけなんですね。でもちろん同じ時ってこともあるかもしれませんけども、で私たちはこう神様にですね聞く必要があるんですね。神様どうしてこういうことなんでしょうかっていうことをですね聞いたりする必要があります。でパウロははっきりとこう神様から言葉が与えられていったんですね。で私たちもその神様は人々に語られることをですね聞きましょう。人の考えと、いや人の思いとですね神の考えは違うからなんですね。パウロ牧師はパウロ秋元牧師は病気された時にですね、なんで自分ばっかりこんなにこう困難が多いのかと思ったり、なんかこう裁かれているように思ったりしたそうなんですね。でも祈ってみると、これは神様の訓練ですっていうことを神様が語られて、いろんな器が、病気をしている器が多いですけども、大きく用いられている人はですね、で今しかできないことがありますってこう語られて、その時に聖書をたくさん読んだりですねしたことが今土台にさらになっているわけなんですけども、私たちも自分の思いで考えてしまうことがあるんですけど、それは大事なんですけど、神様のが何て言ってるのかっていうことをですね聞いていきましょう。でその時このパウロはこの時ですね、このように言われたんですね。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるというふうに言われました。そしてこの病気のままのパウロを通してですね、神様は偉大なことをなされていったんですね。奇跡と癒しとお印と不思議を伴う宣教をですね、すごいこう神の働きをなしていかれたわけなんですね。でパウロはこのだんだんこの神様の自分を通して神様の力が表されるこのコツっていうのをですね知っていったわけなんですね。で9節からちょっと9節の、真ん中が後半ですね、後半から真ん中から見ていきたいと思うんですけど、9節後真ん中ですから、私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んでと思います。神様の力はだから弱いところに現れるので、大いに喜ぶですね、喜んだっていうことです。そしてもう一つは、弱さを誇りましょうって言ってですね、弱さを、誇るっていうことをしたって書いてありますね。そして10節で、私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじていますと書いています。だから甘んじていったんですね。なんかこう、困難、例えば困難にと戦ったんではなくて、また何かこう人間関係だったらやり返すんじゃなくって、甘んじだと書かれてるんですね。なぜなら その時に神の力が、自分の力じゃなくて、ね、神の力が解き放たれるっていうのをですね、神の技がなされるっていうのをこうパウロは体験していったからなんですね。でそれをこうパウロはしていったっていうことなんですね。でそれはですね、ここから言っています。ですので、 パウロはそこからですね、この力を、神の力を見ていったわけなんですね、弱いところに。でそのためにこう大いに喜ぶ、誇る、甘んじするっていうことをですね、こうあえてなしていったわけなんですね。こう意思的にって言いますか、意図的になしていったわけなんですね。でこれはパウロに神様が語られたことなんですけども、弱さのうちに神の力が完全に現れるっていうのは、こう私たち一人一人にも共通している真理なんですね。なので私たちは弱いところに力が、神様の力が、私たち一人一人の弱いところに神の力を完全に表されるんだっていうことをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。なので私たちはその時こう弱いところに時にですね、私たちはこう落ち込みますし、悲しみますし、なんか後悔したりですね、また逆にこう怒る人もいると思うんですね。で人に怒りを持つ人もいるでしょうし、自分に怒りを持ってしまう人もいるでしょうし、いろんな人がいると思うんですけど、私は弱い時にいろんなこう、感情っていうのはあると思うんですね。でもこちらの方を選んでいく必要があります。喜ぶとかですね、弱さを誇るとか、甘んじるとかですね、こちらの方を私たちがこう選ぶ必要があるんですね。でなぜならその時に神の力が完全に現れるからであるっていうことを覚えていただきたいと思います。で何度もですね、学んでいますけども、人間はですね、こう霊と体と、すみません、霊と心と体ってですね、あって霊があって心ですね、魂があって、そしてこう身体ですね、体があるわけなんですね。で霊があるのは、霊的な存在というのは神様と、それから天使と、それから天使で神になろうとしてこう落とされた堕天使であるサタンと、そして私たち人間なんですね、だけなんです。ですから犬とか猫はこうないわけです、霊がですね。でも犬や猫もこう心はあるわけなんですね。こう可愛がったら喜びますし、心を会話することはできるわけです。犬と猫とですね、なんか昨日テレビで魚と話せる人、イルカとか話せる人と やってましたけど、そんなことできるのかなと思いましたけど、でもそんな特別な人は別として、心が彼らにもあるわけですね。でも霊はないわけなんですね。でそして体があるんです、私たちの構造っていうのはですね。で霊はですね、イエス様を信じた時にこう完全に変わってしまってです、新しくなってるんです。で皆さんですね、完全に新しくなってるんですね。もうこれはサタンはですね、何一つこう変えることができないですね、ものであるわけですね。完全に新しくされちゃってるんですね。でも心はですね、心の一心によって自分を変えなさいとあるように、心はですね、私たちが選ばないといけないんですね。何かあった時にこう意図的にこう、神様このことありがとうございますって喜ぶこともできますし、なんだこうだこうだってこうつぶやくこともできるんですが、この部分に関して私たちは選ばないといけないんですね。選択があるわけです。で成果って言いますけど、だんだんだんだん私たちは清められていくんですね。こう神様に御言葉に従っていくとですね、そして天国に行ったらええかって言って全く変わってしまってですね、もう罪がなくなるので、魂も心も変わってしまうんですけど、地上にいる間はこの心っていうのはこう戦いの場所なんですね。ですから感情がありますし、地上位があるので、そこでですね、私たちはすごくこう戦いがあるわけですね。でもその時に例えばさっきのパウロだったら病気してるんですね。そして治らないかったんですけど、そこで喜ぶ、それを弱いところを誇る、甘んじるっていう、こういわゆるこう私たちの考えだったらですね、弱さを克服しなくちゃいけないって思うわけなんですけど、そうじゃなくって聖書の言葉の方に従ってですね、御言葉の方に従っていったんですね。でその時に彼らに神様の完全な力がこうパウロに表されていったっていうことをですね、見ることができます。ですので私たちはこの霊はもう救われてるんですけど、心に関してはこう選ぶ必要があるんですね。地上位、魂の部分に関してはですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいとありますけど、いつも喜んでなんかいられないですけど、でもそれを意図的に選ぶんですね。神様ありがとうございますって、こう目がこう 目がなんていうんですか、座ってしまってですね、もうなんか怒りでピクピクしてたとしてもですね、でもこう神様ありがとうございますってですね、こうあの神様に対して、人にやる必要はないんですけど、神様に対してこう私たちはこう意図的にあえてですね、ありがとうございますとかやっちゃうんですね。でそれはあの私たちのこう理性的にはバカみたいだと思うんですね。でもそれは聖書の言葉に従うことなので、あの非常に大きな栄光が表されるということをですね、神の技が表される、神の力が解き放たれるということを覚えていきたいと思います。で、あの今月のですね、雲の伝の8月号が出て出ましたけども、あの今回ですね、最終回3回目になりますけど、奇跡の祈祷院というですね、ピーター・ナム、牧師のですね、この韓国人の方ですけども、ですね、あの証が載ってるんですね。で、あの、オールネーションズプレイヤーマウンテンというですね、あの祈祷院を建てたんですけども、その奇跡でですね、なされたっていうことを証ししてくださっているわけなんですね。そのことをちょっとお話ししたいと思うんですけども、あの最初にですね、このそういうビジョンが与えられて、神様からこの何もないところに移ってきた、祈祷院を建てるって移ってきたんですけど、最初100人の方がですね、信徒の方がいて、そして一緒にこうその地を開拓しましょうっていうふうに言ってたそうなんですけど、でも蛇とですね、この狼が出るような地だったそうなんですね。それでこう100人いたんですけど、みんなですね、あの牧師は気が狂ってるって言ってですね、去っていってしまったそうなんですね。そしてたった5人しかこう人が残らなくて、その5人というのはみんな貧しい人だったそうなんですね。で、この、もし人がたくさんいてですね、お金がたくさんあったら、あのまあ人の力でやったでしょうけども、何にもなかったので弱くされたんですね、教会が。なので、あのそこからいろんな証が生まれましたっていうことをですね、この中で言ってるんですね。そしてこの広大な土地を買ったんですけども、神様の、あの恵みによってですね、でもその土地には水がなかったんですね。で、前の地主さんがあの彼をバカにしてですね、あの自分は賢いから、あの水のない土地を彼に売ってやったんだって言ってですね、彼はバカだから水のない土地を買ったっていうふうにですね、バカにしてたそうなんですね、陰でですね、それを聞いたそうなんですけど、で、まあ、それを聞いてですね、まあ、落ち込んだと思うんですけど、でもまず神様に 水をくださいっていうふうにお祈りしたそうなんですね。水が全くない土地でですね、でそしたらですね、で掘るって言ってもすごい深く掘らないと水が出てこない、でそれにはすごい莫大なお金がかかるわけですね。それで水をくださいってこう切実に祈っていったら、そしたら何が来たのかというと、こう山火事が来たんですね。フリーウェイをですね、で事故であった車がその炎上して、その火がですね、そこがやっぱアメリカだなと思うんですけど、火がその燃え移っちゃって、それでこうものすごい広い山火事がですね起こってしまって、干ばつの時期だったので、16万坪ですね、焼けてしまったんですね。そしてその他にも国有林が、その他は全部国有林なんですけど、そこの国有林も全部燃えて208万坪焼いてしまったっていうことなんですね。で、3日間そういうことがあったっていうことなんですね。だからすごい、まあ、大きな火事で誰も止められなかったんだと思うんですけど、でなので唯一は財産といえば財産なんですけど、木があったわけなんですけど、それがもうみんな燃えてしまったわけなんですね。ですから教会は小さくなるし、唯一の財産であるこの材木がなくなってしまうっていうことになってしまったんですけども、でどうしてですね、水をくださいっていうのにですね、火事が来たんですかっていうことをですね、言った時に、神様がですね、全てを感謝しなさいって言われたそうなんですね。で、まあ、じゃあ分かりました、感謝しますって言ったんですけど、感謝してるんですが、訳が分からなかったわけなんですね。訳が分かりませんでしたと書いてあります。で、訳も分からなかったんですけど、感謝してったんですね。で、そうしましたら、この焼けてしまったですね、この灰の下からですね、あるところこう歩いていたら泉が見つかったわけなんですね。で、あ、ここには水はやっぱりあるんだってことが分かってですね、この木が燃えた結果ですね。それで、でもそのちょろちょろじゃダメなんですね。で、私たちの血管でもそうですけど、毛細血管と太いところ動脈がありますけど、必ずなんか太い水脈があるはずだっていう近くにですね、で祈ってったそうなんですね。で、祈ってったら、そのエゼキエル の聖女から流れ出る湖ミッションのところと同じですけど、 宮のこう右側の方からですかね、水が流れ出ていた、東の方から水が流れ出ていたっていう、そこの箇所を3回も示されてですね、で全く水がないところなんですけど、そのチャペルが建ってるわけなんですけど、そのチャペルの横をじゃあ掘れって言われてですね、でなんかこうブルトーザーでこう掘り始めたそうなんですね。そしたらなんか25フィート掘ったらなんか水が湧き出てきて、バーッと出てきてですね、そしてどんどんどんどん出ていって、ゴーゴー流れる川になっていってしまったそうなんですね。それでまあ、どうしても水を通すためにパイプとかですね、そういうのがいるんですけども、なんか人がですね、1メートル80だから私が入ってしまうような大きなこう直径のパイプですね、土管をですね必要としたわけなんですけど、でそしたら見言葉でですね、向こうの村に行きなさいということと、主がおいでなのですと言えば渡してくれるっていうその御言葉のところを示されてですね、あるその、土管の会社にですね行ったそうなんですね。そしたら会社だけを相手にしているので、まあ、個人では相手にされないっていうことなので、まあ、教会の名前は言わないですね、オールネーションズとだけ言ってですね、で交渉していったそうなんですね。でそれでいろいろ話をして、どういうサイズが必要なんですかって言って、それをちゃんと話してですね行ったんですけど、で前払いですか、後払いですか、着払いですかとかいろいろ聞かれた時にですね、まあ、全く払うお金なんかないわけですね。 でも渡してくれるって言ったから言ったので、先にですね持って来てもらいたい、この自分の住所を言ったそうなんですよ。でここでここでここでこう曲がってこうして、そしてここに十字架があるから、そこに持ってきてほしいってことを言ったそうなんですね。そしたらですね、その十字架の話を聞いたら、その社長さんがですね、じゃあそれは全部寄付にしましょうって言ってですね、なんとその全部を100メートルぐらいの土管がですね、全部をタダで送ってくださったそうなんですね。でまたその上に砂利がこう乗せる必要があったわけなんですけど、その砂利もですね、タダで与えられ、不思議な形でですね、タダで与えられたってことがですね、この証に載ってるんですね。とんでもない、なんていうか、こう奇跡の、小石100トンが与えられるって書いてありますけど、すごい奇跡なんですね。でも最初何があったのかというと、100名が5名になってしまって、そしてこう水をくださいって言ったら山火事が来てしまったわけなんですね。で本当にこう最悪の時だったんですけど、その時こう感謝しなさい、全てのことを感謝しなさいって言った時にこう感謝をしていったわけなんです。でその時にこの神様のですね、本当にこう大きな計画、実はこう水があるってことが分かり、そして掘ってですね、ゴーゴー、今は滝が流れてるそうなんですけど、すごい水のですね、豊富なところになったみたいですけども、そのようなこう神様の素晴らしい計画があったわけなんですね。で私たちもその人間の思いでマイナスってことはいっぱいあるんですけれども、でもこう神様の計画は私たちよりも大きいので、弱くされるんですけども、そこでさっき言ったようにパウロがしてたように喜ぶ、それを要素を誇るですね、私はこの力しかないことを感謝しますとかですね、それから甘んじる、神様のことを感謝しますと言って甘んじていくことがですね、非常にこう重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。一時的じゃなくて、もう何年もですね、こう皆さんの中にはこう例えば何年もその、ちょっと理解できないことの中をこう通ってきたりとかですね、困難が許されていることがあるかもしれないですね。でも確かにこう長い、この困難とかわからないことであったとしてもですね、私たちはこう感謝する必要があるんですね。だから神様の計画は私たちよりも大きいからなんですね。モーセは40歳まで王子として育てられてですね、そこで失敗してしまうわけですね。イスラエル人をイスラエルの自分が救うのは、自分がイスラエルを救う使命があるとですね、受け取って分かって、そしてその行動に出たんですけど、エジプト人を殺してしまって、自分はお尋ね者になってしまって逃げて、そしてこの今度は40年ただ穴でこう羊をですね飼う仕事になっていったわけですね。で彼にとっては本当にこう王子の40年も、そしてその後の40年もですね、なんか全部無駄だったっていうですね、人生、私の人生は全く無駄だったって思うような人生だったんですけど、でも80歳になった時に彼の本当の仕事っていうのが始まったわけですね。80歳になって初めて神様はエジプトに行きなさいとそこで召されてですね、芝の箇所で召されて、そして彼の人生が本来の人生が始まったんですね。そしたら男子だけで60万以上のですね、 か200万近い人たちを、アナドを率いていくこうリーダーとして、その王子としての経験も、そして羊飼い、アナドでの羊飼いの経験も全部生きていったわけなんですね。なので私たちは神様の計画は私たちにも大きいっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして失望することは許されるんですけど、もっと素晴らしい計画があるんだっていうことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。でそれが現れるために私たちはこうつぶやくんではなくて、落ち込んだりつぶやいたりしますけど、でもそこから切り替えてですね、信仰の対応をですね、成していきましょう。で訳が分からなくてもいいので、さっき のピーター・ナンさんの証のように、訳が分からなくてもいいけど、まあ、感謝しますってことで感謝していくときに、神様がですね、その益を表されるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でこれから終わりの時代に行くんでなるんですけど、たくさんの奇跡が起こってくると思うんですね。でもその最初っていうのはすごく困難なこととか問題ですね、悲しいこととか、それが最初のスタートになると思うんですね。いいことから始まるんじゃなくて、その奇跡っていうのはこうマイナスとか困難とか苦しみとか悲しみとか、そこから始まると思うんですね。でもそこから神様がなされるとしている大きな計画と奇跡があるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。全てのことを感謝しましょう。絶対神様はいろんなことを益にして、さらにですね、神様の働きを進めていかれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。でそのこの御言葉ありがとうございます。主は私たち一人一人を愛しておられ、また完全な御手を持って導いてくださっていることをありがとうございます。一人一人の人生にも教会にも、神様、本当にこうがっかりすることや失望すること、また怒ってしまうことや、神様問題困難も許されてきますが、神様その中で私たちが全てのことをまず感謝していくことができるように、どうぞ導いてください。神様 の計画は完全であることありがとうございます。そのあなたに信頼して、私たちがこのパウロがしたように、こうそれを大いに喜ぶことができ、また感謝することができ、またそこに甘んじていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。主が私たちを通して大いなることを成していかれることをありがとうございます。そして神様の計画は私たちの思いをはるかに超えていることをありがとうございます。感謝します。で癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持って、お祈りしてまいりましょう。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。癒しをなし、解放なしてください。精神を癒し、体を癒してくださることをお願いいたします。私たちが取りなしている方に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって、この病の霊を招くし、イエスキリストの名によって、人々の体をと精神に命じるイエスキリストの名によって、癒されよ。この全てのことを感謝していきなさいとしておせられます。その中でさらに私はこう、新たに語りかけを与え、示しを与えるとしておせられます。こうがっかりしている方がいますが、しかしあなたは、私はそれを知っているとしておせられます。しかしあなたは感謝をしていきなさい。私はこの、それさえも益にして、私のこれからこの栄光をあなたを通して表していくとしておせられます。腰痛の方を話します。イエスキリストによって、その方の腰の痛み、腰痛 このイエスキリストの皆によって命じる、この聖書の状態に戻り、腰痛の原因となっている部分、このようイエスキリストの皆によって、その方の力です、最近肩が痛い方をします。イエスキリストによって、その方の肩の痛みをこの聖書の状態に戻り、がんのためにします。イエスキリストによって、この私に祈っている人たち、またがんの方の、そのがん細胞をイエスキリストの皆によってお一人一人のうちから この神経の病のためにします。イエスキリストによって、その一人一人の神経の病を、自律神経や、またいろいろ神経の働きをイエスキリストの皆によって見せる正常な状態に戻る。 鼻とか喉のためにしますイエス・キリストの御言葉の鼻や喉の働きをイエス・キリストの御名によって満ちる癒され4癒され4癒され4癒され4難聴耳鳴りイエス・キリストによって難聴耳鳴りその方々の力を3また白内障緑内障のようにしますイエス・キリストによって白内障緑内障をイエス・キリストによって満ちる癒され4癒され4癒され4感謝しますよ。私一人に癒しなしてくださっていることをありがとうございます、また私たちの取り出している方にも触れてくださったことを覚えてありがとうございます、この時はありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美いたします。ハレルヤハレルヤハレルヤいい声に願わくば主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。